理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第61回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香織です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
理科の時間も60回を過ぎてですね、
還暦ですね。
ちょっとね、一回りしましたけどね。なんか最初はね、最初の頃って30分番組ぐらいで行こうっていう話してたじゃないですか。ね。覚えてます？
そんな話してましたっけ？
なんか最初はね、そんな感じだったんですけど。
夢のようですよ、そんな。
今はもう、気づけば、一回一回が1時間超え中、ちょっと対策になっちゃってて、一回一回が長いだろっていうね、感じなので、ちょっと今回からね、番組を、番組の構成を変えようと思います。
おい。
はい、1時間じゃねえや、1回の番組を30分に収めます。
お、
はい。
随分思い切りましたね。
はい、もう30分でビッと切りますから。その代わりに、毎週配信します。
おー、はい、なるほど。
ね、
毎週毎週30分届くと。
そうですね。で、1回1回短くなりますけれども、毎週理科の時間をお届けできるかなと。まあ、そんな感じでちょっと変更していきたいと思いますので、
はい、
これからも皆さんよろしくお願いしますね。
ということで、じゃあエンディングまた来週みたいな感じでいいわけ
ね。あ、まだだよ、まだだよ。ですね、告知を一つ。前回もお話ししている、イベントのお話、ポッドキャストック2014というイベントに、我らそんなプロジェクトが参加することになりましたので、
はい、
ちょっとまあくどいようですけど、ちゃんともう一回花から、ご説明いたします。
はい、
日付は6月7日、場所は秋葉原ハンドレッドスクエアクラブという、秋葉原から降りて徒歩で、まあ、10分くらいで着くようなとこなんですけれども、
浅草橋の方が近いのかな、
は
い、
秋葉原と浅草橋駅のどうも真ん中ぐらいなんですよね。行けばわかると思います。
ずいぶんあれだな、大人の対応ですね。
そうそうそう。みんな大丈夫さ、大人だから。
Google マップがあるでしょ
う。そうそうそうそうそう。でね、会場がね、10時。開演11時です。
はい。
で、終わるのが、夕方中、かなりの、こう、ロングランなイベントなんですけどね。
まあ、休憩は途中入るんですよね。
と、5時ぐらい
が。休憩もちろん入るんですけど。
そうそうそうそう。まあ、そんな感じで、結構長丁場なんですけど、皆さんと長い時間を共有して楽しめたらなと。
はい。
はい。それでですね、チケットがもうすでに絶賛発売中でございます。
お。
ポッドキャストックの専用のウェブサイトができておりまして、後でサイトの方にも上げておきますけれども、そちらからチケット購入のフォームに飛べて、買うことができますので、
はい。
はい。公開収録のイベントがですね、2000円。
うん。
で、その後、公開収録イベントが終わった後に、懇親会がございまして、懇親会の方が5000円となっております。
はい。
懇親会の方はね、なんか、世界の山ちゃんっていう、こう、なんだ、手羽先が美味しい。
世界の山ちゃん。
やっぱそこ引っかかりましたよね。
引っかかりました。
うん。世界の山ちゃん？
山ちゃん？山ちゃん？
山ちゃん。
山ちゃんね。
山ちゃん。
はいはい、はい。まあそこで、なんか、美味しいところらしいので、皆さんでこう盛り上がりましょうっていうことなんで、はい。結構ね、早めにチケットなくなってしまうと思いますので、あと6月7日、空いてる方はぜひ当日皆さんとワイワイ盛り上がりましょうということです。
おい、
は
い、
そうですね、うん、チケットは PTX っていうサービスを使って買っていただくことになります。
あ、はい。
なので、ウェブサイトに行くとわかるんですけれども、2014.podcastock.com というアドレスでアクセスができて、はい、そちらの、チケットの購入というところに行っていただけると、チケットの購入ができるようになっています。で、はい、PTX ってやつの、多分アカウントを作るというか、そこに、メールアドレスの登録とかをしなければいけないと思うので、ちょっとそこは、ウェブサイトのやり方に従って、チケットの購入をしてください。
はい。お願いします。
注意点もう一個あって、
はいはいはい。
懇親会はですね、5月いっぱいで締め切ってしまいます。というのも、ね、お店の方の予約があるので、はい。で、公開収録は確か前日か前々日ぐらいまでは買えるんですが、だんだん期日が迫ると焦る方がだんだん買って、残り枚数が少なくなってしまうと思うので、
そうですね。
もし行けるという方は、早めにチケットの予約をしていただけるとこちらがちょっと落ち着きます。
そうですね、公開収録イベントの方が席が100枚100席で、はい、懇親会の方が60席なので、どっちも早めに皆さん購入した方が後々安心だと思いますので、来られる方はぜひ、
はい、今日時点でですね、両方とも半分以上は、売れてますね。
あ、なかなかの売れ行きですね。
はい、最後に一個だけ大事なお知らせ。
はい、
はい、
そんな理科の時間の公開収録もあるはずです。
あ、そうですね、はい、
理科も喋るんですね。
もちろん喋りますよ。
皆さんの前で喋るらしいですよ。
そうそう、
ついたて置いていいですか、私。
ついたて、釣りガラスみたいなやつ。
そう、音声変えて。
じゃあ、ヘリウムガスを渡しておくので。
そうですね。
そう。
そう思いますって感じ。
一人だけちょっとね、ついたての中で、釣りガラスの中で、なんでや。まあ、そんな感じで、そんなプロジェクトの、理科の時間も、公開収録、イベントをやりますので。
はい。
うん。そんな感じでね、どんな風になるかまだちょっとね、わかりませんけれども、
うん、
うん、皆さん来られる方はぜひお会いしてみんなで楽しみましょう。
ぜひ、
うん、それではいきなりなんですけれども、今回から5月いっぱいまでの天文現象ですね、
1ヶ月分ってことですね。
今回から1月分まるっとお知らせすることにしましたので。
そうなんですよ、
はい、吉安さんお願いいたします。
わかりました、毎週配信になってですね、毎回、天文現象を話すのもなんなので、1月ごとにまとめてお話をします。
はい、
で今回は、4月の24日から、5月いっぱいまでの天文現象の方を、説明したいと思います。
お願いします。
まずですね、いつもの通り、月の話。次の月はですね、4月の29日が新月になります。
はい、
で満月が5月の15日、
お
そして次の新月が5月の29日になっています。
はい、
はい、で、まあ、天文現象ですけれども、
はい、
4月はですね、26日土曜日に、月と金星が近づくんですが、これはね、朝方です。朝方というか、日の出前。
あ、月細いやつですね、これ。
そう、細い月と金星。大体ね、金星は太陽からあまり離れないのね。
で、近いから。
そう。で、月が、太陽からあまり離れてない時は、必ず細い月なんですよ。
そうですね。
おー。
でしょ。
うん、なるほど。
なので、うん、4月26日は、夜明け前、月と細い月と金星が近づきます。明け方前だな。そして、5月になったらですね、5月で、6日、これは火曜日ですけれども、はい、お休みなんだっけ、この日。お休みですね。
6日、そうですね、お休みです。振り替え休日か、
ね、微妙な休日ね。この時には、流星群、水亀座 E タイプのかな、流星群になります。
はい、
は
い、水亀座か。
あ、そうです、水亀座ですね。条件はいいんじゃないかな。
お、
月もないですね。
そう、月も後から出てくるのかな、そんなに明るくないですし、極大も、日本の夜に近いところのはずなので、はい、いいんじゃないかと思います。あとですね、5月の11日日曜日、
はい、
土星が小、
小、
はい、小ですか。
小っていうのは地球から見て、土星が太陽の反対側に行きます。
あ、じゃあ完全に見えないってことですね。
逆です。真夜中にちょうど、ま、真南に見えると
。地球から見て太陽の
反対側に土星が来ます。
太陽、地球、土星と直線に並ぶと。
そうですね、
うん。
あ、そうか、夜中に見える。ああ、なるほど。わかりました、
はい。この日の夜はですね、月と火星がまた近い日になります。
はい。
この前もちょっと近かったんですけど、この日も、そうですね、
結構丸
い、3度ぐらいまで近づいて、火星もね、 地球から見てというか、太陽と反対側にあるので、丸い月に近い感じと火星が近づきます。
はい。
これね、火星見るのはいいんですけどね、月が明るすぎてね。
そう、近すぎるとね、なかなかね。
そうそうそうそう。近いのは楽しむのはいいんですけど、火星を見ようとするには辛いという。
で、同じようにですね、14日。
14。
はい。
はい。今度は月が少し動いて、土星とですね、今度は、多分ね、一度以内ぐらいまで近づきます。
もう、すごいですね。
はい。なので、明るい、土星ですけども、月に、結構近くなって、土星だったら見えるかな。
もう、ほぼ満月ですよね、これね。
そうです。こう、だって、土星は、満月の位置の近くにあるんで、そこに月が近づいてきますから。
そうですよね。はい、はい、はい、
はい。はい。そして、5月25日。
25。はい。
水星が東方最大理覚です。
おお、はい。よく出てきますね。
はい。東方最大理覚なので、夕方見えるんですが、
はい。
どうかな。
まあ、水星ですから。
見えるけど見えない。見にくい。
まあ、地平線が開けてるところで条件がいいのを、こう、うん、ね、うまくいけば見えると。
なるほど。
はい。でですね。
はい。
5月はそのくらいですかね。一応また、5月26日に月と金星がまた近づきます。
はい。
この時期ね、ちょっと惑星の話をしてしまうと、
はい。
金星がずっと、明けの明星として、朝3時とか3時過ぎぐらいに金星が出始めて、
はい、
はい。
お日様が出るところまで見えますと、いう状態なので、月がそこの近くに行った時には、細い月と一緒に朝方見えるっていう感じになりますかね。
なるほどね。
はい。
しばらく夕方でしたもんね、そういえばね。
そうですね。金星はしばらく夕方でしたけれども、4月、5月、6月ぐらいは、明け方ですね。
そうですね。
はい。
ほいほいほい。
で、外惑星の方に行くと、火星はだんだん、早く、見えてくるようになります。
うん、
この前、4月の10日ぐらいかな、
うん、
に、火星が小、つまり太陽、地球、火星が一直線に並ぶっていう状態で真夜中に見えてたんですけれども、
うんうん、
だんだん早めに、出てくるようになっていきます。
火星が今すごい明るいですね。
そうですね。火星が明るく赤い星で見えると思います。
うんうんうん、
火星は見頃ですし、土星もほぼ太陽と反対側に見えるので、見頃になっています。
うん、
はい。
で、去年のから、今年の頭ぐらいまで、木星がよく見えていたんですけれども、
うんうん、
木星については、だんだん早めに沈むようになってしまって、夕方、西の空に見えて、だんだん沈んでいくという感じかなと思います。
はい。
はい。そんな感じが、惑星の動きですね。
はい。
はい。そうだな。木星もそうですね。今、双子座でしたっけ、今あるのが。
木星は、
まあ、そこら辺の話。
そうですね。
うん。だからまあ、冬の星座なんで、暖かくなってきたから沈んでいくかなっていう感じですね。
はい。そんな感じになっています。
はい。
はい。
あとね、土星が見頃なんですが、
うん。
確かね、輪っかも見やすい位置なんじゃないかと思いますよ。
角度がってことですね。
そうなんですよ。
うん。
う
ん、
結構こう素敵な角度の感じですよね今ね確かね。
お、
はい、
うんうん。
それは見応えがありますね。
そうですね。
見応えがありますよ。
だんだん暖かくなってきて、
うん、
各地での観望会とか観察会とかも、
うん、
開催されるようになってくると思うのでまたね。
そうですね。だいぶ外を夜歩いても、うん、ちょっとコート一枚ぐらいで。大丈夫かなっていう感じになってきました。関東は、過去都市。
そう。あったかいね。
あったかいですよ。
おお。いや、こっちはまだ雪舞ってっけどね。
まだ。流氷はどうなりました？
流氷今年ね、しつこく残ってるのよ。
まだ残ってますか？
まだ残ってるのよ。
おお。
うん。漁師が、なんかもう、怒り心頭だね。
あ、そうか、逆に船が出せないのか。
船が出せないのよ。そうそうそう。だからね、もう、イライラしてる。そんな感じでね。観光客だけ喜んでるけどね。
まあまあまあ、難しい問題ですね。
そうそうそう。まあ、こっちはちょっと今年も春は遅めかなと。いや、気持ち的にはもう春なんだけどさ。
うん。
うん。そうそう。まだこう、緑が出てこねえぞ、みたいな感じですよ。
そうか。うん。
例えば皆さんもうすぐゴールデンウィークですけど何か予定は入ってるんでしょうか、はい、僕ね特にやっぱりね赤ん坊いるとロングなお泊まりはまだちょっと今年は無理かなって感じで、うん、多分家にいるかなって感じなんですけどね地元に
私は、まあ、ちょっと馬に乗りに行こうかなっていうのと、キトラ古墳壁画展というのを関東でやるんで、うん、ちょっとそれ見てこようかなと思ってます。
あ、キトラ古墳の、あ、うん、壁画展ね現地に行くわけじゃないんだ、ね、
じゃなくてその今なんか保存のために剥がしたのかな。
あ、はいはい、
それの全部じゃないみたいなんですけど、うん、いくつかが東京の方に来るみたいなので。
へ、う
ん、
あ、石持ってきちゃうの
みたいですよ。
本当それは貴重だね。
うん、は、初のこれ何損害展示みたいな感じなので、まあ、あんまり今までは出てなかったのかな、まあ、まだ、うん、研究中だったのかもしれないですけど、
うんうん
うん、
確かあれだよね、なんかこうカビとかないかなって覗いて、うん、大丈夫だねっつってまたパタって蓋閉じてるような古墳だよね確かね。
な
でなんかカビちゃって大変大変とかってやってたんで確かね。
でもうまあこれもダメだから剥がして他に保存しようぜってなって剥がしたんじゃなかったでしたっけ、う
ん、なんかそんな感じでそれで展示するのかな、ちょっと
な、そうですね。
そうだね。へえ。
ちょっとね、よくまあ教科書とかには出てたんですけど、なかなかね現物を見る機会ってないんで、うん、まあせっかくだからちょっと行ってこようかななんて思ってます。
これ古墳中ぐらいだからお墓なのかね。
お墓ですよね。うん、
別に人が埋まってたわけではないのかな。ちょっと
よくそれはなんか特に聞いてないですよね。
保管あったんじゃないですか。
あったんですか。
ほうほうほうほう、それは展示にはなってないね。
壁画なので。
あ、そうだよね。
はい、
はあ、なるほどなるほど。ぜひ行ってきたら今度感想を聞かせてくださいよ。
はい。
あれですか、国立博物館ですか。
そうです ね、国立博物館ですね。
はい、
はい、
都会はいろいろあっていいですね。
うん、
多分そうですね、東京いろいろ来ますからね。
そうなんですよね。
うんうんうん、うん、吉田さんどっか行くんですか。
私は特にこう観光の予定はなくて、
うん、
実家に帰省とかをするんですけど。
はいはいはい。
まあ、この季節だとなんかね、中学校1年生の時かな、中1になって中学生になるじゃないですか。その担任の先生とかとお話ししてくれるんだけど、その時に覚えてるのは、
うん、
木の葉っぱが黄緑色な時期ってすごく短いんだよっていう話をしていて。
ああ、確かに。
そう、黄緑色の時期っていうのが本当5月ぐらい、関東だと5月ぐらいにあって、
新緑の季節ってやつですよね。
そうそうそう、まさに黄緑色で、そこから真緑になっちゃうんですよ。で、本当に桜の花が咲くのも1週間ぐらいじゃないですか。それと同じように木のこ
う
葉っぱが黄緑色になってるっていうのも今しかないと。
そうですよね。まだなんか太陽の光がちょっと透ける感じがあるんですよね、黄緑だと。
そうです。葉緑体ができる手前のところね。
うん、ああ、なるほど。
っていうのがあって、それを、まあ、その時のお話は、だから今しかできないことがあるんだよみたいな話と繋がってたんだと思うんですけど、なんとなくね、それを聞いてから、やっぱりこう、色としてなんか覚えてる感じがありますね。5月の頭ぐらいの感じは。
ああ、淡い黄緑色。
そうですね。桜色の次に来る。
うん。ちょっと蛍光じゃないんだけど、光ってるようなイメージですよね。
そう、明るい感じで。
うん。わかります、わかります。
はい。
うん。
そうですよ。だから、抵抗のカラーコードですよ。
も
うね、わかるしかわからない。電気部品の抵抗っていうのはすごくちっちゃい部品なんで、
はい、
昔は数字とかが書けなかったのね。これは何オームですとか書いてあるのが。
ああ、なるほど。
なんかしましまですよね、あれね。
そう、色のしまがついてるんですよ。
よくなんかなんかラジオとか携帯出てきた変なピンが刺さってるやつですよね。
そう、
あれのあれカラフルなのに意味があったんですね。
そう、茶、黒、赤、金とかっていうので帯が書いたんですけど、
うん、
で茶色は1、
うん、
で2は黄色みたいなのがあって、
あ
でなんでそれが、うん、5月で緑かっていうと、
うん、
緑色は5なんですよ。
あ、たまたま。
そうそう、緑の5月って覚えましょうって言われました。
それで、
そこでつながるのか。
そうなの。茶色は1位で、茶を1杯。
ああ、茶を一杯。
なんか、ハンダコでいろいろ作ってた僕の友達は多分わかるんだろうな。
あ、そうだ。さっき間違えましたね。茶を一杯、赤い人参。
ほう。
とか、そういう感じ。
ああ、そういう語呂で覚えたのね。
そうそうそう。黄色いシミ。
黄色いシミ。
紫色いシミってなんか嫌だな。
でも、岸恵子よりいいでしょ。
岸恵子。いろいろ、いろんな覚え方があるんでしょうね。
バリエーションがあるんですね。
そうそう、代々みかん。
ああ、代々みかん。
そうそうそうそう。
5月は、やっと北海道は桜の季節ですから。
そうですね。
ジンギスカンの季節ですね。
何回かこのネタしてるね。
食べたいの。
そうそうそうそう。ジンギスカンですよ。今ね、今時期まだ雪降ってますから、こっちね。ちょっと土出てきたから、ああ、春近いぞ、みたいな感じですけど。
なるほど。
あ、土が出始めると急に雪解けが早いですよね。
やっぱりね、色が濃くなるとすごく、ダーッと一気に溶けますね。融雪剤も巻き始めてるし、結構。あ、
なるほど。
うんうん。ただね、北海道でもね、南の方の十勝とか、そっちの方はね、もう完全に雪なかったですね、先週ちょっと出かけた
ん
です
けど。そうなんだ。
このオホーツク海側だけかなり残ってるような感じなんですけど、札幌もちょっと残ってるのかなあれですけどね。うん。まあ、北海道もでっかいから場所によってかなり違うんですよ。
なるほど。
うん。まあまあまあ、そんな感じで。
はい。
あ、そうそう。
ん？
番組のね、構成を変えるって話があったじゃないですか。ここで変えるんですけど。
はい。
ということで、少しだけ説明しちゃうと、月に1回は天文現象の回があります。今回みたいな感じになります。
そうですね。
月に1回って感じですね、
はい。はい。翌月の天文現象の解説をいたします。
はい。
はい。で、残り大体、1月って4週間じゃないですか。
はい。
だから残り3回分。
うん。
で、長い月の場合には4回分。
うん。
の中の1回ぐらいは多分お手紙の回をするのがいいんじゃないかと思うので、お手紙紹介は月に1回、天文現象月に1回と、
はい、
で残りにこう理科の話題が入ってきたり星の話題が入ってきたりっていうやのいうような構成になると思うので、
そうですね、
ぜひですね、天文現象の回つまんないからやめようとかそういうのそういう気を起こさずにですね、
天文現象の回はちょっとなんか楽しい回にしましょう。
そうね。天文現象の回は多分ね、そのメインの話題がコンパクトなので、
うん、
こういった雑談も眺めるかなって思っています。
こういう話を楽しんでほしいね。
は
い、
そうね。
でも天文現象も大事だからね。でもね。
天文現象も大事なんですけど。
そうですね。
とりあえずね、こんな感じでやっていこうかなと思っております。うん、
はい。
とりあえず次回は星の話をしたいと思っておりますよ。
そうですね。じゃあ来週はですね。
あ、来週。
来週ですね。そうか。
ちゃんと配信するつもりですけど。
そうですよ。あといろいろあって、最近ね、木曜日に配信したいところがこう1日とか 1.5 日遅れてることもありましたけど、
まあ
ちょっとなんか時の流れがちょっと違うんですよね。
でも今回はね、30分になるので編集はね多少楽になるんですよ。
そうそうそう、
だから遅れずに配信したいと思いますけれども、
はい、
毎週なので遅れてるとすぐにね次の回また始まって
どえらいことになりますからね
遅れずに配信も心がけたいと思っております。
はい、
はい、はい。
そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをこれからもお待ちしております。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp または公式ウェブサイトそんない .com のそんないリカの時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトにはそんないプロジェクトの他の番組もあるので皆さんぜひ聞いてみてくださいね。
はい、
はい、皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。あと、それと、そんないプロジェクトの YouTube チャンネルもございます。YouTube で、そんない P で検索してみてください。
はい。
はい。次回の配信は来週木曜日の予定です。お届けしましたのは元宮と、
吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。